この時間はですね、片倉芳美さん台湾エクスプレスをお送りしています。台湾在住の片倉さんとつないでですね、この時間を片倉さんにお話ご紹介していただいております。さあ、それではですね、今週も今この時間台湾とつながっています。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
片倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉さんをお迎えしまして、今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、ちょっと最近花の話が多いんですけども、今日もちょっと台湾の花についてね、ちょっとお話したいと思います。
はい、お願いします。
はい、前回前々回もそうだったんですけど、今桜がね、すごく咲いていて、すごい台湾桜好きな人多いんですよ。ただ、桜っていうと我々日本人はいつもこうソメイヨシノっていうのをこう思い浮かべると思うんですけど、
はい、
実は台湾っていろんな桜があるんですよね。
いろんな桜が。
実は日本にもいろんな桜あるんですけど、ただ日本人のイメージの中で桜といえばやっぱりソメイヨシノですよね。
そうですね。
ところが台湾はね、逆に言うと自然にはソメイヨシノってないんですよ。
ないんですか。
自然にはなくて、はい、戦前日本統治時代にこう持ち込まれたものが定着してる。
はい。
で、あと、気候の問題でね、台湾どこでもソメイヨシノがこう植えられてるわけじゃないんですよ。
なくて、
もう具体的に言うと、山の上の方の涼しいところで、
はい、
ソメイヨシノは咲くんですよね。ですから逆に言うと、普通に台湾の街とか、都市とかで、こう、ソメイヨシノが見られるってことほとんどないんですよ。
ないんですか。
ないんです。で、あるところ山の上の方だけなんですね。
はい。
ところが、ソメイヨシノ以外の桜っていうのは、実はたくさんあるんですよ。で、あんまりこう、台湾と桜ってイメージがないと思うんですけど、実は台湾の人も本当桜が好きなこともね、あって、はい、どんどん植樹してるんですよね。
あ、そうなんですか。
で、具体的に言うとですね、台湾土着の品種として、ヒカンザクラっていうね、いわゆる山桜ですよね。
はい。
ちょっと色が濃いので、桜っていうと、どちらかピンクって感じがしますけど、
はい、
どちらかともっと色が濃いんですよ。
あ、濃い色の。
こういう原生種の山桜があって、
はい。
で、さらにちょっと一気に言いますけど、はい、例えば河津桜もありますし、昭和桜、大島桜、もう、いろんなのがあるんですよね。で、大体20種類ぐらいあるんです。
はい。
で、この20種がみんなバラバラに咲くんですよ。種類によって時期が違うんでね。
はい。
で、最後の最後に、もう咲くのが、ソメイヨシノなんですよ。だから今日の時点だとまだソメイヨシノってほとんど咲いてないんですね。咲き始めたぐらいですね。
あ、今ちょうどこれからみたいなところですね。
これからなんですよ。ところが、桜としてはもう最盛期を今迎えていて、もういわゆるいろんな桜が、こう、もう咲いてるんですよ、実際に。
色合いも元
々。で、ソメイヨシノだけがないんです。で、ソメイヨシノが咲いた頃に全部終わるんですね。
あ、全部終わっちゃうんですか。
そうです。だから最後のメイイベンターみたいな感じなんですよ、ソメイヨシノが。
本当ですね。
で、みんなバラバラに咲くって言いましたけど、はい、季節がね、こうずれてるんで、みんなこうバラバラに咲くって言いましたけど、結構桜そのものの時期が長いんですよね。だから例えばこう、ソメイヨシノってこう長くても、2週間咲き続けることはないですよね。
はい。
ところが、台湾の桜は結構時期が長いので、重なるわけですよね。ずれて咲くんですけど、当然重なってるわけですよ。
はい。
で、今のタイミングで台湾の桜の名所に行くと、もういろんな桜がいろんな色合いで、咲き乱れてるんですね。だからもう薄い色から、こう濃い、赤っぽい桜までもういろんなのが咲くんですよ。
咲いてるんですか。
で、もう一つ忘れちゃいけないのが、桜だけじゃないんですよね。
はい。
で、日本の感覚だとちょっとかなりこれ珍しいと思うんですけど、例えば、桜が咲いてるその下に菜の花が咲いてたりするんですよ。
菜の花が？
でね、日本でもね、全くないわけじゃないんですけど、菜の花ってもうちょっと後ろのタイミングですよね。
あ、そうですよね。
日本でも見られないわけじゃないんですけど、はい、この桜と、菜の花が咲いていて、で、さらに、ここにバナナの木とか、 ヤシの木とかが入ってるわけですよ。
すごい。
だからかなり独特な印象ですよね。
いや、ならではですよね。ならでは
です、ね。で、あと山の上の方に桜咲くことが多いので、
はい、
茶畑の中に桜が咲いてたりね。
へー、あーすごい
ね。まあ、日本でもね、大井川鉄道、はい、静岡県とかね、あの茶畑と桜って組み合わせありますけど、
はい、
うん、そこにやっぱバナナとかが入ってくるとかなり印象違いますよね。
そうですね。
うん。だからこう、南国情緒っていうのと、
はい、
なんかあとその、なんていうんですかね、こう桜と言いながらもこう、旺盛な繁殖力みたいなね、
はい、
あの植物のこう力みたいなのを感じながら咲き乱れるわけですよ。で、あの、これもね、先々週確か話したと思いますけれども、あの、お花見の文化。
はい。
うん、これは実は日本とかなり異なるんですよね。
異なるんですか。
あの、例えば桜の木の下でこうレジャーシートをね、こう敷いて、そこでみんなでお酒を飲んだりっていう、それはないんですよ。
ワイワイはないことなんですね。
それはないんです。で、何をするかっていうと、あの、みんな記念撮影なんですよね。
あ、撮影の方に。
うん。だから桜が咲いてるところには間違いなく遊歩道みたいなのが整備されていて、
はい。
散歩しながら、体を動かして散歩しながら、あの、記念撮影を楽しむっていうスタイルなんですよね。じゃあ、ご飯とかどうするんだって話になるんですけど、
はい、
そういうところには大体ちゃんとレストランとかがあるんですよ。
あるんですか。
で、そういうところはもうちゃんと分かっていて、
はい、
その席から、あの、桜が楽しめるように、オープンテラスの席が用意されていたり、
ちょっとこうビジネスもこう、
で、そこに、ただのジュースとかじゃなくて、
ね、
ちゃんとこう、ちゃんとしたこうお茶が用意されていて、
はい、
みんなでこうウーロン茶を飲みながらこう桜を楽しむみたいなね。
あ、へえ。
で、もう一つあるとしたら、そこで永遠とおしゃべりをする、延々とおしゃべりをするっていう。はい。で、みんな楽しそうにお話ししてますよね。
あ、じゃあもう景勝地として成り立ってるわけですね、観光も含めて。
そうですね、そうですね。だからみんなこう楽しそうにね、嬉しそうに写真撮ったりしてるので、はい、なんか見てるとこっちまでなんか楽しくなるみたいな。
楽しそうですね。
はい。だから、ね、ちょっと日本と、まあ、似てるようで違うというか、
はい、
似てないようで似ているというかね、そんな感じのね、桜のシーズンなんですけど、まあ、これからちょっとソメイヨシノでもう一回波が来るんですけどね、こう盛り上がるタイミングが来るんですけど、この、まあ、ソメイヨシノが終わると、もう桜は今回終わり、今年は終わりかなって感じになりますね。
はい。
まあ、でも、いろんなね、台湾の人たちに言わせると、
はい、
桜といえばやっぱり日本だよねって思ってるんですよね。うん、だからよくSNS とかね、こう、広告なんかを見てると、台湾の桜も負けたものじゃないってこう書いてあることよくあるんですよ。
はい。
そういう表現をしてることにですね、台湾の桜もなかなかいいよ
って、
その広告があったりするんですね。で、何に対してかって言ったらこれ言うまでもなく日本の桜ですよね。
あ、そうなんですか。
うん、だからみんな日本って言うけど実は台湾もすごいんだよみたいな言い方をする、うん、その宣伝文句が成り立つぐらい台湾の人にとっては日本の桜は特別だったりするんですよね。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスですが、片倉さんには桜の話題ね、ご紹介していただきました。台湾在住の片倉佳美さんとつないでお届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。